今晩恵みをいただく御言葉はアモス書の4章12節から5章27節までです。アモスチャプター4 from verse 12 to chapter 5 verse 27。アモス4章12節から5章の27節です。では初めに4章12節13節を宣言いたします。それゆえイスラエルよ、私はあなたにこうしよう。私はあなたにこのことをするから、イスラエル、あなたはあなたの神に会う備えをせよ。見よ、山々を作り風を作り出し、人にその思いが何であるかを告げ、暁と暗闇を作り、地の高いところを歩まれる方、その名は万軍の神主。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。我の愛する主イエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。今晩もこの御言葉アモス書から今まさに私たちに必要な癒しなを与えてください。どうか取り次ぐしもべの唇を清め、また預かる人々の耳を清めてください。あなたに対して今私たちも心備えをすることができますように。あなたはあなたの神に会う備えをせよと言われている通りに今備えができますように導いてください。これから全てをただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今晩も素晴らしいこの主の皆を褒めて大賛美いたします。このアモス書の前回4章全体をやるつもりが、途中まで、かなり盛り上がって、いろんな他のことが示されました。この4章のところ、このバシャンの目打ちども、要するにこのサマリアにおいて、もう優雅に、暮らしている貴婦人たち、また、その者たち、彼らは自分の主人に向かって何か持ってきて飲ませよって、偉そうな態度をとってるんですね。本当に祝福されているのをいいことにして、でそれで抗議を行わない、貧しい人たちから搾取をしているんですね。で、彼らは好き勝手な礼拝を捧げておりました、自分勝手に、種入れないパンを捧げるのではなく、種入りのパンを、捧げて、御言葉通りではない自分の、これが良かれと思ってやる礼拝、その好き勝手な礼拝を捧げて、で貧しい人たちを敷いてあげて、でそれで、彼らに、パンに欠乏させた、それでもあなたは帰ってこなかった、あなたの町、ある町は雨を降らせて別の町は降らせない、それでもあなたは帰ってこなかった、学ぶところがなかった、それでもあなたは帰ってこなかったということが、1,2,3,4,5 5回続きましたね。本当にこれでもかこれでもか、私に帰ってきなさいということで良くないことが立て続けに起こるにもかかわらず帰ってこなかった。でそれゆえ、今日の箇所、それゆえイスラエル、私はあなたにこうしよう、ジュニアスにあります。このことをする、どんなことをするのか、それがこの5章1節から、この5節のところに書いてありますね。主は何をされるのか、5章1節から、イスラエルの家よ聞け、私があなた方について哀歌を唱えるこの言葉を。乙女イスラエルは倒れて二度と起き上がれない。彼女は己の地に投げ倒されて、これを起こしてくれる者もいない。まず起こること、それは、哀歌を唱えて、言う。哀歌というのは、なんか喜び楽しみの歌ではないですね。誰かが死んだ時にその死んだ人を悲しむのが哀歌という歌です、その哀歌、イスラエルに対して、歌え、で聞きなさい、その哀歌を、乙女イスラエルは倒れて二度と起き上がれない、地に投げ倒される、このことがあなた方に起こる、それはこのイスラエルが、弱い貧しい、人、弱い立場の人、孤児やヤモメやみなしごをですね、また在留異国人を虐げたまんまの状態にしている。でそれで、自分はいい暮らしをしている、そのようなことを続けているから、だからあなたは、しかも好き勝手な礼拝を続けているから、だからあなたは倒れて起き上がれない、で私に立ち返りなさいということが、この5章の、 まあ、メインテーマなんですけども、で3節から3節、誠に神である主はこう仰せられる。イスラエルの家で1000人を出征させていた町には100人が残り、100人を出征させていた町には10人が残ろう。誠に主はイスラエルの家にこう仰せられる。私を求めて生きよ。ベテルを求めるな。ギルガルに行くな。ベールシェバに赴くな。ギルガルは必ず捕らえ移され、ベテルは無に帰するからだ。アーメン。主は叫んでます。この4節において、私を求めて生きよ。主の言葉通りに実行しなさい。本当に北イスラエル王国、主の言葉通りではない礼拝を捧げていました。この5節にベテル、ギルガル、ベールシェバ、ギル、このこれらの町々に偶像の宮が置かれていたんですね。真に礼拝するべき場所で礼拝するのではなく、そこに勝手にね、あの金の格子像を建てたり、また別の、ね、なんか偶像を作って、でそれでそれに対して主を拝んでるかのような、ね、まあ、そういう礼拝を捧げているんですけど、しかし主が言われるのはベテルを求めるな、ギルガルに行くなということです。これ現代の私たちからすれば、この御言葉外のことで何か自分が主に仕えているつもりのもの、それ一切そうしたベテル、ギルガルを捨て去って、ね、それは何求めないで、ただ御言葉の通りに、ね、主が望まれる礼拝、礼と誠の礼拝を捧げなさい、ね、ということですね。本当にクリスチャン、自分は、本当に神様に捧げ正しく立っているつもりのクリスチャンは多いです、ね、けれどもそれ御言葉に土台を置いてないで、自分でこれがいい礼拝だって思っているとするならば、それがベテルであり、それがギルガルです、ね、私たちはそのような、ね、好き勝手な礼拝、これを、ね、投げ捨てて、ただ主を求めて生きなさいって4節にある通りです。
あのね、主が呆れ果てて言っていることなんですね。あまりにもあの罪を犯している、その罪を犯している状態に対して主はもう時々この預言者を立てて、ね、主ご自身の助かるべき人が助かってほしいということで、もうずっとメッセージを発信していますよ。で発信していても彼らは依然として罪をやめようとしないんですね。でベテル、キルガルというのはどういうところかというと、信仰によって優勝がある場所なんですよ。だから高をくくっている、罪を犯すことに高をくくっている。だから罪を犯しながら高をくぐっているのはどういうことかと言ったら、ね、罪を犯しているんだけど、私あの礼拝してるから大丈夫だ、ね、私は神様にアーメンしてるから大丈夫だ、そういう、こう腹積もりがあるんですね。だからペテル、キルガルっていうのはもう聖書によっては本当に優秀ある場所なんですよ。なのに何をしたかと言ったら、ここに金の牛作ったよね。エルサレムに人が礼拝に行くのを、それを止めるために、ね、エルサレムと同じようにここで礼拝すればいいっつって、ね、金の牛を作って、エルサレムに行く人たちの足を止めたわけなんですね。だからどういうことか。例えばの話、天聖に行くのを、いや、行かなくていいんだよって。なんとかっていうところで礼拝すれば、ね、同じなんだよって。そういうふうに言ってるのと同じ。だからこのね、高をくぐっていって、それもね、理由を立派につけて高をくぐる、罪を犯していながら立派な理由を言っている、罪じゃないかのように。だからベテル、キリガル、ここを主が言ってるの、もうどうしようもないやつらよって言ってるんですよ。ベテルに行って罪を犯せ、キリガルに行って罪を犯せって言ってる。もう礼拝しに行くと言って罪を犯すってどっちみち同じじゃないか、ね、だから優勝あるところ、ね、そこにいて優勝ある御言葉に基づいてという立ち振る舞いをしないで、言葉立派に礼拝しているということを言っている、このどうしようもないね、やつらよ、いいよ、ペテルに行きなさい、好きなだけ、 キルガルに行きなさい。好きなだけ。あなたたちにとって、あなた方にとって、ペテルとキルガルは、ね、その意味を失って、ね、もう、はるかに昔だ。だから、今、礼拝行く前に罪を犯していた。っていう状態も、礼拝に行った時に罪を犯すのも、なんだ変わりがないんです。うん。外でベラベラ嘘ついてた人が、教会に来ても、口を開けば嘘つく。ね、だから、礼拝前の状態と、礼拝に来た時の状態と、お前たちなんだ変わらないから。だから、いや、教会行くから、その時間はちょっと、気をつけよ。そのつもりもないから、もう、ペテルもキルガルももうないよ。あんたたちには。好きなだけ罪を犯すんだろ？はい、どうぞどうぞどうぞ。はい、どうぞどうぞどうぞ。これが今日の御言葉なんですよ。恐ろしい。
で、ね、死を求めて生きよう、ね、6節にありますね。一番するべきこと、これは、ね、あれこれ。ではなくて死を求めて生きるということ、4節の後半にもありますね。私を求めて生きよう、6節にもあります。死を求めて生きよう、さもないと死は火のようにヨセフの家に激しく下り、これを焼き尽くし、ベテルのためにこれを消す者がいなくなる。彼らは公義を苦よもぎに変え、正義を地に投げ捨てている。この、ね、ベテルやギルガル、ね、またベールシバにおいてその偶像宮があって、そして、ね、自分ここに礼拝捧げてるよって、ね、前回の4章で、ね、私は、この4章4節で、ね、ベテルに行って背け、ギルガルへ行ってますます背け、朝ごとに生贄を捧げ、3日ごとに10分の1の捧げ物を捧げよう、感謝の捧げ物として種を入れないパンを焼き、澄んで捧げる捧げ物を報告し、触れ知らせよう、イスラエルの子ら、あなた方はそうすることを好んでいるって、もうこの好き好んだ礼拝、勝手な、御言葉通りではない礼拝、それを、捧げて、抗議をないがしろにしている。彼は自分が礼拝を捧げているつもりになっておりながら、肝心の、抗議をないがしろにしているんですね。何節で、五章の何節で、彼らは抗議を苦よもぎに変え、正義を地に投げ捨てている。ですから抗議も正義もないまんま、ね、弱い者をいじめしたり、ね、そういう、ね、在留黒人孤児やもめみなしごを、ね、虐げたまんま、彼ら泣かせて、彼らが涙流してるまんまで、自分たち礼拝捧げてる、ね、これを抗議を苦い思いに、ね、苦い思いを、ね、貧しい人々に、弱い立場の人々にさせて、でそれで正義を地に投げ捨てているというのが、この何節の状況ですね。それに対して主が仰せられるのが、この8節からのところです。スバル座やオリオン座を作り、暗黒を朝に変え、昼を暗い夜にし、海の水を呼んで、それを地の表に注ぐ方。その名は主。主は強いものを踏みにじり、要塞を破壊する。彼らは門で戒めを与える者を憎み、正しく語る者を忌み嫌う。あなた方は貧しい者を踏みつけ、彼らから小作料を取り立てている。それゆえ、あなた方は切石の家々を建てても、その中に住めない。美しいブドウ畑を作っても、その酒を飲めない。このスバル座やオリオン座、ね、天体を作って、暗黒を、ね、朝に変えられる主、その主がですね、仰せられるんです。主は強いものを踏みにじり、要塞を破壊する。でどういう強いものを、ね、踏みにじるのか、強いものであれば誰も彼も踏みにじるのが主ではありません。どういう強いものか、それは10節で、要するにどういう強いものか、門で戒めを与える者を憎む人ですから、戒められてもそれをふんって、ね、蹴る人ですね。また正しく語る者を忌み嫌う人、本当にこの御言葉の正しい言葉、これを忌み嫌って、そんなこと聞きたくないよ、そんな退屈な御言葉、退屈、そういう 人を、ね、主は、踏みにじる、ね、要塞を破壊する、ね、ということをするんです。また、ね、どういう人か、ね、この十一節ではあなた方は貧しいものを踏みつけ 彼から小作料を取り立てている、ね、当時の北イスラエル王国、ね、本当に、お金持ちの人々はこうやって貧しい人たちから取り立てておりましたけれども、ね、現在の私たち皆さんは、貧しい人を踏みにじりにしていないでしょうかね。弱い立場の人を、ね、それをいじめたり、まあそういうことはないですね。しないですね。まあそういう人は、切り石の家を建て、ね、まあですから豪勢な家を、ね、建てたり、しようとするんですけど、しかし、そんな中には住めませんよ。美しいブドウ畑を作っても、その先はあなた飲めないですよ。せっかくそのブドウ畑を作っても、せっかくいい家を建てても、ね、そこに、その恩恵にあなた方は預かれない。ね、中二節、十二節、さらにね、主の追求が続きます。私はあなた方の背きの罪がいかに多く、あなた方の罪がいかに重いかを知っている。あなた方は正しいものを嫌い、マイナイを取り、門で貧しいものを押しのける。それゆえ、このような時には賢い者は沈黙を守る。それは時代が悪いからだ。本当に罪が重い、マイナイ、賄賂を取って、でそれで貧しい人を押しのけて、でそれで本当にその国の中においては、賢い人は沈黙するんですね。あ、この政府に対して言っちゃダメだって、なんか声高にしたらもっとひどい目に遭うからって、本当にそれは時代が悪い時代だからなんですね。まあ賄賂といえば中国ですね。本当に弱い人たちから、ね、押しのけて、ね、もう本当に弱い立場の人々を押しのける、賄賂を取る、もうまさに中国です。しかしそのような国はやがて主の思い見てが下るんです。旧説にある通りです。主は強いものを踏みにじり要塞を破壊する、まあ、彼らは門で戒めを与えるものを憎み、正しく語るものを忌み嫌う、本当に中国共産党がそうでしたけれど、今本当にトランプ大統領が、ね、主に用いられて本当に次々といろんなことが暴かれてきておりますね。本当に私たちも祈りで援護射撃をするべきです。この、ね、正しくないもの、こと、賄賂、また不正、ね、隠れて行ってきたその全ての隠れた意味嫌うべきことが明らかにされて、そしてその不正が正されるということを私もまた祈り求めるべきなんです。
あのね、今回あのアメリカの大統領選、あの最初の日ですよね、もう昼間のうちすごくトランプ大統領はもうずっと勝ってたんですよね。夜中に逆転したわけなんですね。突然、十何万票とかそういうのが全部、バイデンにあったので。ですけど、その不正なその選挙用紙、投票紙が、中国で作られて、それがカナダに運ばれて、カナダから医療品、医療関係のものにバゲて、ニューヨークに行って、ニューヨークから様々なところにこう分けられたの。それが全部暴露されたんですよ。うん。だから、ある意味ね、トランプ大統領がもう大掃除をしてる。で、そこにね、CIA も FBI も関わった。ね。オバマの時に、CIA の方がそのプログラムを設計した。そして FBI はクリントンの時にクリントンの手下になったので、だからこの両方がもうずっとトランプ大統領とその側近たちをいじめていた。だからこれは違うだろうと思ってその人を入れるじゃないですか。オバマかクリントンの手下だったんですよ。だからしょっちゅう変わってたでしょ、いろんな人が。こうスタッフとして入ってはまだ辞めて、入っては辞めてということなんだけど、今回も 暴動が起きた時に国民生活がものすごく逼迫されているから連邦軍を入れようと言った時にそれ反対したのがまだトランプ大統領の人だった側近だと思ったのに違ってた。でその人をまだ退いてもらった。だからどれだけいるのって前の人たちがこう種まきをして息をかけておいた人がどれだけいるかっていうのがねもう恐ろしいくらいわからないということなんですけれど、今回トランプ大統領が国家反逆罪それを多分ねエイブラハム・リンカンの時かな、うん、リンカンの時にこう一回昔その反逆罪を当てたことがあるんですね。その時あまりにも大統領に反対する人たちがでその時にその大統領がそれをしなかったら反逆罪をしなかったら黒人の解放はなかった。でそれを今回トランプ大統領はしようとしているんですよ。世界でいろんな人たちが今回トランプは大統領になれないとかそういうことを予言しました。でも私は一貫として彼が大統領になるべきだね。キリスト教の良きね伝統それを再びアメリカにもたらすためには彼がなるべきだと言いました。そして私は彼がなると言いました。今私に聞いても私はそうなんです。トランプ大統領がなるべきであってね、彼はなる。ある方が私にこう言いました。先生がなるって言ったのにトランプ大統領も終わりじゃないですかみたいな。見てください。絶対なりますよ。じゃあ世界的にこの預言者と名乗っている人たちがね、トランプ大統領今回残念だけど大統領にはなれないって言った人たち、これからねどういう言い訳をするのか私はね楽しみですよ、ね、本当はトランプがなるべきじゃなかったんだけど相手があんまりにも悪いので神様が今度はトランプにしたみたいなこと、後の祭り言い当て。だから今回ねトランプ大統領を大統領になるっていうことが分からなかった人たち、それでならないと断言した人たち、みんな私思うけど叱るべきねところから退くべきだと思います。なぜマニフェストがね相手悪すぎるんですよ、ね、私が大統領になったらこれこれこれこれをします。私が大統領になったらこれこれこれこれをします。お互いに言っているわけなんですね。バイデンもトランプも。どっちが人間にとって人間らしいかということをキリスト教関係なく考えても、男と男がくっついていい、結婚してもいいって言ってるのがバイデン。ね？子供はお腹の中でもう生まれたらすぐ今赤ちゃんになる子供なのに、生まれる前まではお母さんの権利でいつでも多胎をしていい。子供を多胎しちゃダメだよ。どっちがね人らしいんですか。クリスチャンらしくなくてもいい。どっちが人間らしいのね。そんで工場は全部中国に持っていけばいい。金持ちたちだけが安い賃金でね中国で作ってもらって、そして作るのも安い、売るのは高い、それで多国籍の 企業を作って税金払わない、それでオバマとクリントンの時にそういう政策ばっかり取ってたので、今ね生活保護者がもうたくさん増えてるんです。だからアメリカのね田舎いたら大変だよ。だからこういうグローバル企業からね、あのお金もらってるこの政治家で、そこに真っ向から反対してるのがトランプなんですよ。工場全部戻ってこいね。グローバル企業やってて、あっちにも税金払わない、この国にも払わないね。そういう人たちに、私が今度大統領になったらあんたたちに全部税金払わすよって言ったんですよ。だからトランプは金持ちを敵に回した。それでもう大変なことになったんだけど、光は闇の中に輝いてる。闇はこれに勝ってない。アメン。打ち勝てなかったね。だから今不正選挙を見た人たちがこうカメラで撮って、携帯でこうやって撮って、それがねものすごくたくさんなんです。もう全部裁判所に、裁判所が全部出せないぐらいで、それプラス中国から、デモに出ればお金をくれるデモ隊がいるんですね。でそのデモ隊が今あちこちで放火をしたりやっていますよ。でそれに対して国民生活を守らなければならないから、多分明日か明後日あたりね、連邦軍を入れて治安を維持して、そして反逆罪を当てるその手続きを踏んでするかもしれない。それが今のアメリカなんですね。あのね、なんでこうなったかって、罪を犯してもほったらかしにしたからですね。クリントンの2期、オバマの2期、これで悪いことをしてもほったらかしにしたので、ほったらかしにしたことプラスそれを見逃した人たちには、もともと白人にはね、袖回しっていうのがないの。なのに袖回し、賄賂を与えて、賄賂によっていい思いする人が多くなったんです。だから今回トランプ大統領のこの4年間でそれを全部清掃することを私は願います。そうすればね、全世界も良くなるでしょう。アメリカが良くなったらね、アメリカは今トランプ大統領は中国を潰すということをやってますよ。アメリカに今中国の人がたくさん来て住んでいるんですけど、その中に金持ちがたくさんいるんですね。不思議なことに金持ちがね、夫婦がいないんですよ。女が子供連れてきてアメリカに住んでるんだけど、ものすごい金持ちだ。ものすごい金持ちだ。なぜかしたら中国共産党のね、2号さん3号さんが子供連れて、お金の隠れ身だから、そのお金全部没収するとトランプ大統領言ってました。あんたたちの2号3号がここにね、中国からこっちに来て、2号3号さんが産んだ子供も来てるんです。わけがわからない、お金をたくさん持ってきてる。でもそのお金を全部追求してそれで没収すると、それいいと思う。悪いことした人たちが主が許してくださるまで、もうやったんですよね。いつまでも許されると思って、だから主が言ってるんです。ベデルに行け、行ってもやれ、キリガルに行ってやれ、 って言ってるじゃないですか。ね、昼間のメッセージは剣を磨く、ね、誰の手にこれあげようかなって言ったじゃないですか。アメリカとトランプ大統領の手に剣が与えられた、ね、袖回しのお金、危ないお金、全部中国からアメリカに持ってきた。で、それ没収するんだって。大いに結構なことです。どうぞ。
まあ、今回 の、 そのトランプ大統領、ね、していること、本当になんか本当に世界二分化されたんですね。二つに分かれました。トランプ大統領、ね、良い、ね、その通りだ、ね、する組と、そうではない、ね、する組。まあ、私が常々言っていることは、実が見分けるんですね。そのフルーツ、実、これによって見分けなさい。で、まあ、トランプ大統領が、まあ、今回、まあ、大統領選で、まあ、トランプがそうならない、ね、まあ、そういうふうに言ってる預言者たちが、まあ、いるそうですけども、まあ、預言というものはそう滅多なことや、ね、するものじゃない。本当に主から与えられて、その言葉を本当にもう流し出さざるを得ないようなこと以外はですね、主の御名によって預言してはならないんです。申命記の18章20節から22節にこう書いてあるんですね。申命記の18章の20から22、こう書いてあります。申命記の18章の20から22です。ただし私が告げよと命じていないことを不尊にも私の名によって告げたり、あるいは他の神々の名によって告げたりする預言者があるなら、その預言者は死ななければならない。あなた方が心の中で、私たちは主が言われたのでない言葉をどうして見分けることができようかというような場合は、預言者が主の名によって語ってもそのことが起こらず実現しないなら、それは主が語られた言葉ではない。その預言者が不尊にもそれを語ったのである。彼を恐れてはならない。アーメン、ね、非常にシンプルな見分け方がありますね。預言者が主の名によって語った言葉、それが実現すれば、ね、ああこれは本当の預言者だって、主の預言は 100% なるですね。けれどもそれがならないとするならば、それは主から来たものではない。で、偽預言者は死ななければならないって書いてあります。本当にですから、預言というもの、これは何か、ね、自分は、ね、有名な預言者だってなりたくてなるものではないんですよ。預言者というものは、ね、預言者は本当に主が、ね、このアモスのように示されたら、ね、そうです。アモス、もともと一羊飼い、一農家だったんですけれども、ね、主が語らない、どうして予言せずに俺よ、ね、ライオンが吠える、誰が怖がらないだろうか、そのなんかモチベーションで、ね、予言するべきであって、決して私予言プロフェットと呼ばれたい、ね、ということで、ね、するものではないんです。偽予言者の見分け方、それは予言が当たらないことしたらもう偽予言者です。私たちはその予言者は、ね、もう言うことが聞かない、主の御言葉に聞くべきなんですね。で、このアモス書の、5章、本当に、時代が悪いと、本当に主ご自身が直接介入されることが書いてありました。で、アモスの5章の14節15節にですから、勧めがあるんですね。これ本当に私たちに対する勧めでもあります。14節、善を求めよ、悪を求めるな、そうすればあなた方は生き、あなた方は言うように、万軍の神主があなた方と共におられよう。悪を憎み、善を愛し、門で正しい裁きをせよ。万軍の神主はもしやヨセフの残りのものを憐れまれるかもしれない。アメン。本当に主が進めています。主が憐れまれるかもしれない。何をすれば、この重要な説は義を、善ですね。善を求めよ、悪を求めるなって。本当に何が主の御前において正しいことであるのか、その正しいことを求めなさい。悪は求めてはならないということ。それから15節では、悪を憎み、善を愛し、門で正しい裁きをせよ。 アメン。正しい裁きをすること、それは公義の裁きです、ね、何節に、彼らは公義を苦いものに変える、いや違います、公義をこそ行うべきなんです。公義を苦いものに変えてはならないんです。でそのようなことをすれば主が憐れまれるかもしれないけど、もしもそれをしないとするならば、ね、この16節以降、ね、これから起こるべき、ね、主の日が来るんです。主の日、ね、The Lord's Day、 主の日、これは、ね、どういう日か、これ皆さんにとっては、ね、イエス様を信じるクリスチャンにとっては喜びの日ですけども、しかしこのイエス様に敵対して歩む者にとっては、ね、本当に災いの日なんですね。16節から、それゆえ主なる万軍の神主はこう仰せられる、すべての広場に嘆きが起こり、すべての通りで人々はあああと言い、農夫を呼んできて泣かせ、泣き方を知っている者たちを呼んできて嘆かせる、すべてのブドウ畑に嘆きが起こる、それは私があなた方の中を通り過ぎるからだと主は仰せられる。アメン。主があなた方の中を通り過ぎるから、だから嘆きが起こる、だから人々はああああという、だから、嘆きが泣き叫びが起こる、主がその陣営の中を通られると本当であるならば、ね、神の陣営であるならば本当にそう喜びのはずですけど、しかし彼にとっては嘆き、悲しみなんですね。なぜ、主は光なるお方だからです。ですから嘘偽り日陰の歩みをしていた人の中に主が通られると嘆きが起こるんですね。皆さんは正しく日向の歩みをしているならば、主が皆さんの中を通られるときは嘆きではなく喜びが、ね、おー主よ、よく来てくださいましたって、ね、待ってましたが起こるんですけども、しかし、ね、この嘘偽り、ね、正しい裁きではなく、ね、悪を愛している人はの中に主が通るとあーあーって、ね、嘆き叫び、ね、泣き叫びが起こるんです。で18節、ああ主の日を待ち望む者、主の日はあなた方にとって一体何になる、それは闇であって光ではない、人が獅子の前を逃げても熊が彼に会い、家に入って手を壁につけると蛇が彼に噛みつくようなものである。ああ誠に主の日は闇であって光ではない、暗闇であって輝きではない。これ私たちにとって当てはまらないので、アーメンあえて言わなかったんですけども、ね、なんで主の日が闇なのか光ではないのか、主の日は暗闇であって輝きではないのか、それはこの主の人たちにとってなんですね。主の日が、ね、闇となってしまう人と主の日が光となってなる人がおります。本当に主の道に歩んで、ね、主の御前に、ね、正しい、ね、主に後ろ暗いところなく歩む人は幸いです。しかし主の前で後ろ暗いところを歩む人にとって主の日は、その日は、面白い表現ですね。人が獅子の前を逃げても熊が出会う、家に入って手を壁につけると蛇が、なんか壁にいたんですかね、蛇が噛みつく、そういう、なんか災いの日になってしまうんですね。
要するに獅子にあってもう一生懸命逃げていたんだけど、逃げてやっとと思ったら熊の懐、そんでもうまだ逃げて逃げて逃げて、やっと自分の家にたどり着いてね、それで、はあはあへえってこうやって寄っかかったら壁に蛇が。だから主の訪れが祝福の人もいる、ね、主の訪れがもう今日があなたの勘弁が終わった日だよ、あなたにあげる勘弁はあいよないよという日もある。私ね、旧約聖書を無視する人のね心が知らない。こんなによく教えてくれるんだよ、生き方ね。旧約聖書は私たちにね、どう生きればいいか、間違って生きた時にどういうことが私たちを 待ち伏せしているか、ことこと細かく教えてくれているんですよ。だから旧約聖書を無視する人をね、心は知らない、ね、新約ばっかり、十字架ばっかり、ね、それで許しばっかり、それで幸せになった人見たことがない、ね、旧約聖書は人の生き方を教えて、生き方を踏み外さないようにして、しっかり幸せに生きれるようにしてくれるんですよ。新約聖書はそれでも一生懸命生きたんだけど間違いを犯してしまった人に対して、ああどうしようって言ったら、一生懸命生きてあなたが犯した間違い、そのために私が死んだのだと言って罪の許しの確約を与えてくださるんですよ。だから新旧約が一つになって私たちは完璧に幸せになれるんです。だから皆さん、旧約聖書を無視しちゃダメですよ。旧約聖書は私たちの生き方を教える、その生き方を旧約から学ぶと、生き方をまっすぐにした人に対して与えてくださる神様の保証を教えてくれるんですよ。保証がわからないから、ね、踏み外す。踏み外しているから、困った様になって罪を犯す。罪を犯したから、ごめんなさいする。でも、旧約わからないから、まだ踏み外す。困った様になって、まだ罪を犯す。まだイエス様ごめんなさいして、旧約無視しているので、まだ生き方を踏み外す。これの繰り返ししているのが、現代の旧約を知らないクリスチャンたちなんですよ。
で、続いて21節以降ですね。21節から。私はあなた方の祭りを憎み、退ける。あなた方の清めの集会の時の香りも私は嗅ぎたくない。主に忌み嫌われる礼拝というものがあります。主が忌み嫌われる礼拝、どういう礼拝なのか、22節から、たとえあなた方が全焼の生贄や穀物の捧げ物を私に捧げても、私はこれらを喜ばない。あなた方の肥えた家畜の和解の生贄にも目もくれない。あなた方の歌の騒ぎを私から遠ざけよう。私はあなた方の琴の音を聞きたくない。公義を水のように、正義をいつも水の流れる川のように流れさせよう。アメン。主の忌み嫌われる礼拝というものがあります。どういう手の人たちの礼拝を忌み嫌われるのか。主はその人の捧げ物を嗅ぎたくない、受け取りたくない。また賛美をしても歌の騒ぎ、23節になりますね。ハーモンというヘブライ語、騒ぎ、これ騒音とか騒動とか轟き、ノイズ、そういう意味。賛美が歌の騒ぎ、ノイズになってしまう、それどういう人なのか。本当にノイズの礼拝、もうどんちゃん騒ぎ、もう、印、奇跡、不思議、それらを求めて、なんかエリアの傍らで踊っていた、刀で傷をつけていた、あの手の、礼拝ですね。そういう、礼拝を主は聞きたくない。主は何を求められるか。公義を水のように、正義をいつも水の流れる川のように流れさせよと、24節にありますね。じゃあ具体的にどういう公義なのか、公義、主は公義を求められます。何節にも、出てきました。彼らは公義を二眼よもに変えて、主が最も求められるのは公義です、公義は一体何か。イザヤ書の一章13節から17節のところに具体的な公義は何かって書いてあるんですけども、イザヤの、一章13節から17節です。イザヤ書の一章13節から、もう 虚しい捧げ物を携えてくるな。香の煙、それも私の忌み嫌うもの。新月の祭りと安息日、会合の召集、不義と清めの集会、これに私は耐えられない。あなた方の新月の祭りや礼祭を私の心は憎む。それは私の重荷となり、私は追うのに疲れ果てた。ここにも同じことを書いてありましたね。主はそのような礼拝捧げ物、もう嫌だ、重荷だ、疲れ果てた。15節、あなた方が手を差し伸べて祈っても、私はあなた方から目をそらず、どんなに祈りを増し加えても聞くことはない。あなた方の手は血まみれだ。なんと、もうどんなに祈っても祈っても祈っても祈っても全然聞かれない。聞くことはない。なぜ、あなた方の手は血まみれだと書いてあります。16節、洗え、身を清めよ。私の前であなた方の悪を取り除け。悪事を働くのをやめよう。まず、主の御前における悪、これをやめることです。自分にとっての悪を、それを取り除けることではなく、主の御前の悪を取り除けることです。で、17節、善をなすことを習い、公義を求め、公正を求め、虐げる者を正し、みなしごのために正しい裁きをなし、やもめのために弁護せよ。アーメン。ここに17節は、積極的にするべき良いことが書いてあるんですけども、善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正しなさい、ということと、それから、みなしご、またやもめ、お父さんがいない子供が泣いている状態、夫がいない女性、やもめのために弁護しなさい、働きなさい、妻を、子供を泣かしたまんまの状態で、あなたがどんな祈りを捧げても捧げてもそんな祈りは聞かれない。あなたが本当に公義公正、それをないがしろにして、どういう状況で子供、妻が泣くのか、浮気をしている場合、あるいは、何か良くないことをしている場合、そうした本当に人泣かせ、妻泣かせ、子供泣かせの状態で、そんな祈りをどんなに積んでもそんな祈りは聞かれないって、洗い清めなさい。むしろあなた方がするべきは抗議であって、そんな、騒ぎではない、歌の騒ぎをしている場合じゃない。むしろ、泣いてる子供、泣いてる奥さんを、泣いてる夫を、泣いてる、親を、それを面倒をちゃんと 見てあげて、でそれで彼らのその泣いてる様を、やめさせてから、彼らを慰めてから、それから出直して礼拝に来なさい。主は、本当にもう虚しい捧げ物を携えてくるなって、香の香り、それ意味嫌う、どんなにそういう、泣かせる人、もう貧しい人から搾取したり、また、そういう良くないことを積み立てたりしている状態ので、あなたがどんな礼拝を捧げても、そんな礼拝は受け取らない。むしろ抗議を行いなさいって、もう本当にこのアモス書においても、イザヤ書においても、口を酸っぱくして、言っておりますね。だから、あなた方は、抗議を水のように、正義をいつも水の流れる川のように流れさせよ。それならばあなた方の祭り、またあなた方の捧げ物、それを受け入れる、本当に人を泣かせの状態で捧げても、主は、それを受け取らない。もしあなたが何か捧げ物を捧げに行く途中で、兄弟と仲直りしていないのを思い出したら、その捧げ物を置いて、まず兄弟と仲直りをして、それから捧げ物に来なさい、イエス様はおっしゃいました。本当に、人を、兄弟姉妹を、親しい人を泣かせたまんまの状態で礼拝を捧げても、主は、それを受け取らない。このことを私たちも覚えておくべきです。でアモス書の5章の最後、25節と26節、27節ですね、アモス5章25節から、イスラエルの家よ、あなた方はアラノにいた40年の間にほふられた獣と捧げ物とを私に捧げたことがあったか。あなた方はあなた方の王サクテと、あなた方のために作った星の神キウンの像を担いでいた。私はあなた方をダマスコの彼方へ捕らえ移すと、その名を万軍の神主という方が仰せられる。アーメン。 ね、ここにあって、ね、サクテとチュンの像、ね、これアシリアの星の神です、ね、アシリアの星の神、ね、それをあなた方は、ね、拝んでいた。ですから、ね、27節で私はあなた方をダマスコの彼方、ね、これアシリアです、ね、だからあなた方アシリアに捕らえ移すと言われます。あなた方がそんなにアシリアの神が好きだったら、ね、じゃあアシリアに捕らえ移して、ね、あげる、ということですね。本当に25節も、ね、見るべきですね。イスラエルの家よ、あなた方は荒野にいた40年の間にほふられた獣と捧げ物と私に捧げたことがあったか。本当に荒野にいた40年、毎日食べさせてもらいました。毎日、ね、本当に寒い中では火の柱となり、昼の暑い中では雲の柱となり、その、ね、守られてガードされて食べ物も飲み物も、ね、不足なく、暮らせたにもかかわらず文句垂れて、ね、なんか反乱を起こそうとしたり、ね、そういうことをして、ね、でじゃああなた方、ね、主からたくさんいただいたにもかかわらず何か捧げ物、ね、私に携え持ってきたのか、ね、ほふられた獣と捧げ物を私に捧げたことがあったのか、ね、養われている、また面倒を見てもらっているにもかかわらず、そのお返しとしての10分の1とか、ね、また捧げ物を一度もあなた方は捧げてこなかった。むしろあなた方は他の別の神々に、ね、このあなた方に食べ物を、ね、与えた神々ではなく別の神々に捧げ物を捧げてきたではないか。でそういうわけでこの27節にある通り、私はあなた方を捕らえ移すと、遠い、ね、ダマスコの彼方へと捕らえ移す、ね、ということになるんです。本当に恩知らずになってはならないんです、ね、恩をあだで返してはならない。もし恩をあだで返し続けていると、遠い、ね、ダマスコの彼方に捕らえ移されてしまうんです。本当にこの箇所において、ね、当時の北イスラエル王国に対する予言が、ね、なされ、本当にその通りになってしまいました。彼ら遠い北の国に捕らえ移されてしまって、ね、それは、本当に主に対する不順を、ね、重ねてきたからです。私たちは、ね、本当に主にあって御言葉で養われて、そして自分よかれではなく主が良しとされること、すなわち御言葉その通り、これを私たちは成し遂げていくべき、そして主に仕えていくべきです。どうか皆さんは本当に主に正しく仕えて、このような災いに一切会うことなく、本当に、ね、主は公義を求めておられます。もし皆さんの中で、ね、あの人を泣かせてるな、この人を本当に、貧しいままだ、ね、思い出したら、ね、その人を助けて、また、ね、公義と正義を行って、その上で主に捧げ物を捧げて、そしたら主は本当にその礼拝を受け取って喜ばれます。どうか皆さんは本当に主に喜ばれる礼拝を捧げて、そして本当に生涯主の祝福に預かる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれ与えられたその示し、また進め戒め、あるいは、その主から語られたことをそれを握りしめて、今それぞれが祈る時を持ちたいと思います。それでは主の御名を呼び求めます。せーの、
主よ主よ主よ、
誠に主はイスラエルの家にこう仰せられる。私を求めて生きよ。ベテルを求めるな。ギルガルに行くな。ベエルシェバに赴くな。ギルガルは必ず捕らえ移され、ベテルは無に帰するからだ。主を求めて生きよ。さもないと、主は火のようにヨセフの家に激しく下り、これを焼き尽くし、ベテルのためにこれを消す者がいなくなる。アーメン。主よ、 本当に私たちはただ公義を求めてあなたに喜ばれること、また本当に神と人とにおいて正しいことをする私たちとなり、そして本当に一切この弱い人から搾取することなく、在留異国人や孤児ややもめみなしごを助け、彼らを泣かせた状態のままではなく、本当に彼らを喜ばせて、そしてその上であなたに礼拝を、正しい御言葉の手順に従った礼拝を捧げることによって、耐えることのないあなたからの祝福、それを本当にあなたから流し出されて、そして私たち自身も公義を水のように流し出していくことによって、あなたの御国をこの今現在この日本にこの国に私たちの生活ステージに流れし出していくものでありますように、あなたが今日このアモス書からの御言葉を通して本当に語ってくださったことを感謝いたします。どうか私たちは本当にこの御言葉にしっかりととどまって御言葉の通りに歩んでいくものでありますように、どうか教えてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではお聞きください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
主よ、私たちに不純で胃がよもぎのような思いがあるならば、この時間あなたが全部御前に注ぎ出す、あなたの恵みを与えてください。そしてあなたの合議が、あなたの憐れみが川のように私たちの中に流れますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日私たち一人一人の類の中に、主よ、ペテルをけなし、冷え軽に、主よ、本当に至ってしまう、そのような意味嫌うところがあるならば、主を許してください。そして見舞いにおいてけなしごとがありませんように、主よ、あなたが私たちを今日の御言葉で辿してくださったことを感謝いたします。イエスの御名と血書と命と栄光によって、主のなさる技を心から感謝します。今晩も今日手術を終えて1日2日3日目、あなたの御前においてこの幸いに満ちた御言葉の養いを受けたことを感謝します。これから手術の後の4日目5日目6日目をまだ私たちは歩み、そして聖なる地を、その安息に私たちは入ります。あなたが私たちに与えてくださった旧約の安息、そして新約において私たちに確約されたその復活による安息、この両方を私たちが正しく預かることができますように祝福してください。主の皆を褒めたたえ感謝します。本当に寝どころにおいても健やかでありますように、主の皆が崇められますように、主イエスキリストの皆によって一人一人を祝福しました。アメン。